red.
乾杯。
お願
いします。
モグラグラジオでーす。
はい、ということで、以上でーす。
太田です。
あ、まあもういいですけど。
あ、いいですか。
はい。
もうね、出原ゆきのりです。
お願いします。
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 いや、もう出原さん、そう、はい、出原さんのアーティストインタビューです、今回は。
私今日は、はい、目標があって、はい、滑舌よく、はい、
でもちょっともう、はい、飲んできたんですよね。
飲んできました。飲んできたので余計にやっぱり滑舌よく
今の怪しいですけど
滑舌、すで、
うん、に怪しい、うんうん、
はい。でも思っているより聞いてる人は聞き取りづらいってことがなんか分かったんで、
あ、
ちゃんと喋ろうとし、あの、せっかくいいこと言ってても聞き取れんかったらもったいないっていうのが
なるほど、
分かったんで、
はい、酔っ払ってる時に喋ると、
うん、あの、うん、自分が映ってる YouTube この間聞いたら、うん、全然あの一人だけ何言ってるか分からなくてあの、だからすごくすなんか見る人のストレス、うん、会話は続いてるけどこっちの人の返事が聞き取れないって、
あ、まあ、
成立してなかったんでちゃんとしましょう。
いや、でも出原さんだって、うん、プロのパーソナリティですかね、ラジオパーソナリティですから、
うん、いや、だからあの
テレビも出て、
でも向こうに聞こえてないってことなんですよそれあの多分 YouTube 用のマイクだとやっぱりその性能で撮ったらこんなに実は聞こえないんだっていう、
だから
多分こういうマイクでやると多分、
あ、はいはいはい、
だから性能が良くないと多分ボソボソ喋る人の声は拾えないっていうことが、
なるほどね、
気づいたことです。すいません、全く関係ない話
いや、もう出原さんはもう毎年ね、モグラグで唯一やっていただいている作家なんで、
ありがとうございます、
は
い、
まあ、モグラグのこのインタビューももうすごい回を重ねてきてますね、
はい、もうね、マンネリも超えてっていう感じです
よ
ね
そうですね、
一通り聞きたいことは聞いてるっていう感じなんですけど、ね、今日ちょっとね、もう俺話したいことがあるんで、うん、ちょっと聞きたいなっていうところもあるんですけど、まずはあのね、うん、まあ、初めて聞いた方もおられると思いますので、
はい、
出原さんのプロフィールを僕の方で、
はい、
読み上げさせていただきます。
誰なんだ、
うん、そうですね1974年高知県カツオ生まれ、ビール育ち、うん、年間飲酒ビール400リットル、年間製作フィギュア400体、東京高知を中心に活動する粘土おじさん、
うん、
ナイキ、アシックスヨーロッパ、タワレコの広告などを手掛ける一方、作家として各国で作品を発表し続けている。キノコの山キャラクターキノヤマさん、桂浜水族館おとどちゃんの作者でもある。
そう、
僕もちょっと今回滑舌を引きつけてきます、
ね、ちゃんと。そうですよ、
そう、
滑舌悪かったらもう消しますから、聞く方は
瞬間で、ね、
うん、これはもう無駄だ、あの、聞き取れないのはっていう
でもそのこのプロフィールにないですけど、あの、
はい、
地元高知で、
はい、
夜ラジオっていうね、
ラジオ番組もう10年ほど、
10年、
この間あの500回記念があったので、はいはい、計算したら10年近かったです。
わ、すごい、
すごい、
うん、1回ね、俺らも出させてもらったけど、
うん、
も
うあれが高知行った時
に、ね、コロナ直前の2019年、
ね、そうよ、来てよ、うん、また、
あ、そう、行きたいんですよね、うん、高知あれ以来行けてないから、うん、
行きたい
ね、
高知行きたい、
来て、うん、だからそのね、来れない時は僕の方が高知から何か買って持ってくるようにしてるの で,
そうです、ね、で
今日も日曜市で朝買ってあの
ありがとうございます、
持ってこれたんで、
梨と生姜をいただきましたけど、はい、夜ラジオ10年って
ね、意外と多分状況も変わったんやろうなと思うけどね、始めた頃とは。
なんか、そう、それこそなんか変化あります、うん、出原さん自身の、
始めた頃は、うん、東京在住で、うん、あのラジオの旅に帰ってたのが、
あ、そう
か、
そう
もう、
ね、
はい、今はあの高知在住で東京に逆に来るようになったっていう違いが、
うんうん、2拠点になって何年ぐらいですか、うん、
6、7、8年ぐらい。
え、そんな経ちます
っけ。そんなになるらしいですよ。
え、ってことは あ、そうか。でもモグラグで1回目やってもらった時が、は
い、まだ8年前ぐらいです
よ、うん、ちょうどその頃。
あ、そっか、
うん、はい、
だからアンコールから肉予定が始まり
つつ始まりつつあったですね、
うん、あ、なるほどね、うん、そうかそうか。いやでももうね、あの、まあ、ラジオもやってはるし、まあ、もうフィギュアイラストレーターという唯一の無二の職業でね。
そうですね、
あの最近はもう世界での活躍も目覚ましいと思うんですよ。
大忙しですよね。
忙しくなってきた、本当にここ2年ぐらい、
うん、
特に。
そうで、まあ、今回は今までのインタビューでは出原さん その始まりとかね、
はい、
あのこれまでやってきたことの話をよくしてたんですけど、
うん、
今回はちょっとね、まあこのだから8年でいうと間にコロナっていうのがあって、そう、なんか一回ちょっとなんか区切られたみたいな感じだったけど、うん、
はいはい、
今はもうほぼ、まあ、どこの国も、まあ、まあ自由に行ける状態に戻った今、
うん、
はい、
そのやっぱり出原さんから見るその海外のアートおよびその問い事情というか、
はい、
シーンの動きをちょっと聞きたいなと思ってて、
うん、はい、
真面目、うん、
ちょっとね、俺も今年、うん、たまたま偶然なんですけど、うん、春から夏にかけて日本を除けば3カ国でグループ展に参加したんですよ、
う
ん、でこれから決まってるのだけでも2カ国あるんで、
はい、
だからちょっと僕自体もその海外への発表も増えてきた状態やから、
はいはい、
いろいろちょっと興味あるなって
感じな、ね、そのなんか人の話聞きたいよね、確かに。どうやったんすかみたいなのがね。
そう、なんかある程度こう、
うん、
まあそれが全部ではないけど、うん、その国のでもなんかちょっと雰囲気だけでもね、
う
ん、
そうそう、
まあ、やる作家さんによっても変わるやろ
うけど、ね、うん、ちょっと聞きたい人もいるかなという、
ね、そうそうね。じゃ あのその僕のこうシチュエーションというか、僕は基本的に、
うん、
フィギュアを作って、
うん、
でそれで展覧会をしてるので、
うん、
でしかもその半分ぐらいはソフビってい う, こう、
うんうん
う
ん、
商品になりやすいものを作って活動してるので、
うん、
それをいろんな国で展示とか売りに行った話がこう何か の,、うん、あれに試しになれば。
そうです
ね、はい、
う
ん、はい、
ちなみに、はい、去年今年あたりで どこ行きました、どこで展示しましたか。
ここやっぱりアジアがほとんどで、
うん、
アジア以外は ロサンゼルスは毎年やってるので、
はい、ジャイアントロボット
っていうギャラリーではやってるんですけど、
はい、
台北、
はい、
で台湾の中でももう一個行ったのが、
うん、
高雄っていう、
あ、はいはいはい、
もっと台南のさらに下の、
うん、結
構町があって、
はいはいはい、
そこ行ったのと、
うん、
あと中国は上海と、
はい、
深圳という、
はい、
う
ん
う
ん
うん、深圳っていうのは香港にすごい近いところで、うん、工場とかもいっぱいあるところで、日本ではそんなに知られてないけど意外と栄えてる、
はいはいはい、
ま、街です、うんうん、あとは香港、
うん、
タイ、
うん、
はい、
インドネシア、
あ、インドネシア、はい、
インドネシア、あ、で韓国、そのあたりです。だからまあ、うん、この東南アジアとかアジア圏が多いです。
アジア圏はあれですか、うん、年々最近近年増えてきたって感じですか。
増えてきて、うん、それでもまあもともと香港台湾はもともとフィギュアを集めてる人が多くて、うん、
はいはいはい、
で日本のフィギュアとかもすごい好きな人がもともとアメリカントイとまた別のラインで、
はいはいはい、
日本のソフビとか自体に昔からこう理解があって、うん、分かって集めてるね、うん、
はいはいはい、
これは昔のやつでまあまあ貴重とか、
はいはいはい、
そういうところまで分かって集めてる人がもともと多いので、
うん、
あったけど、
うん、
それがどっちかって言ったらどんどんそれこ そのインドネシアとか、
うんうんうん、
フィリピンとか、
うんうんうん、
そっちの方までどんどんその流行りが広がっていってる感を感じています。
はいはいはいはい、はい、 まあなんか、まあ、よく言う話ですけど、うん、その東南アジアというか、まあ、うん、日本を除くアジア全体 が、まあ言ったら経済的にもね、
う
ん、勢いあって、
そうそうそう、
確かに、
そう、
うん、若者の比率も多いし、そう、なんか文化がこれからどんどんこう進歩していくっていうのはもうビンビンあると思うんですけど、
うん、そうなのよ。だからその、あの言葉で言っちゃうとなんか若者の比率が多いから、うん、これからあの新しいもの生まれるよねって聞いたら、うん、なんかああ そうっすよねって思うけど、うん、あの実際言ったらそうっすよねじゃ済まないというか、うん、日本との違いがあまりにも強くて、
あ、それ聞きたいですね。
そう、日本でも、うん、それ東京とかいたら、うん、あ、こんないろんな文化が生まれてこう若者文化が、
はいはい、
いろんなところで発生してって、うんうん、最先端のところっていう印象があったけど、うんうん、それでもやっぱり日本って結局あのそこでもしあのそういう種類のアートの種類が生まれて、
うん、
それを買う人って、
うん、
やっぱりその新しい人ももちろん興味は持ってるけど、
うん、
やっぱおじさんがお金使いやすいっていう、うん、まあまあまあ、単純なおじさんの行けば行くほどお金持ってるっていうのがどうしてもあって、でだからこう買う人がおじさんが多いっていう現象が、ね、
うんうん、
やっぱりそのギャラリーやっててもそれは感じると思うんですけど、それがその年齢層の若い国に行くと、
うん、
あの本当におじさんとかはが知る前に若い人の方が、
うん、
あのそういう装備とか買いたいって、うん、あの勝手に SNS で知って、
うん、
勝手に市場を作ってるので、
うん、まあ、じゃあやっぱり若者が多いんですか、
うん、おじさんももちろんやっぱり買うけど、う
ん、
ちゃんと若い人があの買ってるから、
うん、
若い人はまだこの先20年以上は、
うん、
あの興味がなくならなければ、
うん、
あの多分ずっと欲しいやろうなって思うの
と、うん、
日本の今5、60代の人が買ってるのとはなんか、
うんう
ん、
わけが違いますね、
うん、
まあ、特に あれですよね。だから初めてやる国とかやと、
うん、
その現地のほとんどのお客さんは初めて見るわけじゃないですか、うん、現物を少なくとも
ね、うん、
そういう人らってやっぱりある程度調べてきてるんですかね。その
いやでもやっぱりそれは、うん、あの SNS で、
あ、やっぱりそこ
はあのもともとそういうので見て興味がある人が来るので、
はいはいはい、
だからあのアート全般とかなんか、うん、あの日本やったらあのギャラリーに行く人ってある程度そのなんか画廊の情報も知ってる人もおったり、
うん、
なんか追いかけてる作家がおったり、
うん、
なんか美術のことを知っててこの美術館も行って選んだりしてるけど、
うんうんうん、
それよりももうピンポイントでなんかここで欲しいものが手に入るっていうあのことをもう SNS で調べて、
はいはいはい、
でこの初日には抽選があってとかことも理解してちゃんと来てるんです
よ。ルールも伝わってる。
そう、昔は別に昔とか今もね、ギャラリーとか画廊に行くのにルールなんかないやん別に、
うん、まあね、
ね、うん、別に早く来たらあのそれは早く来て気に入れば買うんじゃないぐらいの感じだけど、
はいはいはいは
い、それがもうそもそも抽選か並ばないといけないかとかっていうのを込みでもう情報を仕入れてるから、
はいはいはい、やっぱそうなるとあれですか、
うん、
やっぱりあのサトシ君とかそういう定番のキャラがやっぱ人気やったりするんですか、うん、
いやだからやっぱりあの国によってちょっと好みの違いは妙にえこのキャラここでは意外と行くんやとか
あるんややっぱりそういう
の例えばその僕が一回感じたのは、うん、僕があの、元吉さんっていう漁師のキャラクター、
はいはいはい、
であれは僕はその地元の高知県の漁師にリスペクトから作ってる作品なんですけど、うん、それが割とタイで、
はいはいはい、
あの受けがいいっていうのはなんかこう納得いくというかその元吉さんってもうめちゃくちゃ日焼けして、
うん、そうですね、
あのキャラなので、
うん、顔も濃いですから、ね、
うん、だからまあこれはなんか高知に近いっていうか、なんかそのノリであの理解されてるのかなと思って、
はいはいはいはい、はい、
だからそのあたりはちょっとずつあるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
でも基本的には SNS で人気があるやつがみんな欲しいっていうのはあるんですよね、うんうん、
去年新キャラクターで井出島静香作ったじゃないです
か、うん、井出島静香がだからどうなるでしょうっていう、う
ん、まあ初のメイン女性キャラと言ってもいい、あの 若いね、
若い女性のキャラクターっていうのはなかなか、あの僕の作風とそのぴったり来てないというかあの珍しいので、うん、だからそれを今回初めてこうソフビとしているので、作品だったらやっぱ一点物なので、一点物買う人っていうのはやっぱり一個気に入って買うので、うん、あんまりあのそのさとし君でも井出島静香でも気に入れば買う、うん、
気に入れば、
うん、どう、あのソフビっていうのはなんかこう人の目も気にしつつ市場も気にしつつあの買う人が多いので、それがこのね、1年後に
そうかどうなるか、
はい、
これから分かる、
モグラグでそれは初めて発売したいと思ってたんで、
はいはいはい、
今回、ね、どうなるでしょうね、
うんうん、なんかあの今年ちょっと前に行ってたどこでしたっけね、ところがあのギャラリーのこけら落とし、
あ、そう、それがあのインドネシアです、
あ
の、うん、ジャカルタのギャラリーで、う
ん、なんか俺これってすごいことやなと思ってて、うん、だ要はそのまあギャラリーなわけですよね、そこ自体は、
はい、
で、うん、そのこけら落としに出原さんを選ぶっていうのは、うん、そのなんていうの、そのもう出原さんってアートと、まあ言ったらアートのシーンとトイのシーンのもう間というか、うんうん、どっちも出すし、まあどっちとも撮れるという表現で、
うん、
こうお客さんを楽しませてると思うんですけど、
うんうん、
一発目をその人をやるっていうのはそのなんていうんですか、すごい意図を感じるんですよ。なんかこの、
うん、このギャラリーはこれでこの方針でいくぞっていう、
うんうん、なんか、うん、
意味合いは、
うん、そうだからむしろそのインドネシアの、うん、そのにおいてアートとトイがもう一緒の状態で、
うん、いやでも本当にそうかも、
うん、
逆にあのこ日本でいうちょっと新しめのギャラリーっていうもの自体が、
うん、
そもそもない状態からやるのかもしれないですね。
そうですよね、
うん、
だからもうその 概念というか、そのだから出原さんの作品はそのギャラリーで手に入るっていうのから、うん、そのギャラリーとしてその出原さんを読んだ上で、今後の展開とかは多分これがまあ言ったらなんていうんですか、
基準になる
という、
いや、うん、でも本当にそうかも。なんかこのラインのこういう、うん、なんかに日本の作家のソビとかが、うん、あのみんな好きやから、
うん、
これってなんかみんなで手に入るようにしたいよねって言って、でそっから作ったのが別に販売会を、まあ、組織してもいいかもしれんけど、
うん、イベントみたい
な
ね、
うん、そうそう、で実際そのレストランで1日だけとかっていうのはなんかちょこちょこやってたみたいやけど、
はいはいはい、
なんかもうそれだけじゃもうあの収まりきらんっていうので、うんうんうん、ギャラリー作るってなったみたいですけど、
うんうん、
だから要は僕らからしたら、うんうん、めちゃくちゃやりやすいというか、
う
ん
う
ん、もう買う人がもういて呼んでくれてるっていうのは、
うんうんうん、
すごいいい状況やけど、
うん、
あのその上で、
うん、
あの感じた違和感が、
はい、
もうみんなその欲しいのは分かるんですけど、その、
うん、
あのまずギャラリーやから展示をさせてほしいんですけどみたいなあのだってほらギャラリーって一番その作家の晴れ舞台というか、家で描いてる時はこう地味なちまちました作業で、でここであのそのギャラリーにの壁に高さも考えて、
うん、
でこの光の当たり方考えて、うん、ここで見た時にわめっちゃこの作品かっこいいやんって自分で思うのが多分、うん、その、うん、一番あの見せたい場所けど、
うんうんうん、
もうその買いたいのが先に立って、
うん、
なんかその飾ることのやり方とかはもうどうでもいいよくなってとか、まあでだってもともとねそのギャラリーをもともとやってた人たちじゃないから、
うんうんうん
うん、もうその最初行った時のその展示の時にもう手こずって手こずってここの高さに飾りたいですって僕が一個あのここへあの高さを示したら、うん、もうあの向こうの端からもう勝手にあの勝手にどんどん並べていってるんですよって違います、あの 高さって揃えないといけないんで、勝手にその目分量で、そっちからどんどん。で、あと、作品と作品の間ももう適当で、じゃあ、ダメですか、この、この間の長さを算数でって。はいはい
はい、揃えてください。
でもそれが、あの、向こうからしたら、ギャラリーやってる人からしたら、まあ、当たり前というか、
まあそうですね。ね、
その均等に並べたり、あと逆に、あのここ急に間詰めて、
うん、ちょっと、まあ、ランダムにやったり
わざとやったりとか、シリーズに見せたりとかね、
そういう以前の問題で釘って何ですかっていう
そこから
そうですよ、釘はどこですかって言ったら、うん、釘っていやメジャーあの、うん、この長さ測るやつって言ったら、うん、うん、って言ってその状態で、でギャラリー自体はやっぱ、うん、あのホワイトキューブでなんか綺麗に塗って、はいはいはい、あの作ってるけどその作品の展示の仕方を本当に考えてない、
あ面白い、
あの面白かったですあのもう
まあまあまあそこに関しては今後に期待としか言えへんけど、
そうでもまあそれもやっていくうちにね、あの分かるんでしょうけど、うん、でもこんな知らない人を見たのを見なかったので、
うん、もう確かにな、
そのギャラリーをやってる方も若い人なんですか、
うんうん、若い、いやでも若いって言ってももうまあでも若いのかな、30代とか、
あ、まあ、
若い
の
じゃないですか、
うんうんうんうん、
でもみんでその人もその人周りの人もそのぐらいの年代で、
うん、
なんかソフビの面白さにはまって、うん、でいろんなものを集めているっていう、う
ん、まあでもなんかモグラグ的にはやけど、うん、なんかある種、まあ、まあその展示のあれは、まあ、ちょっと抜きにして、うん、なんかそのいい世界になったなって思いましたわ、なんかそういうギャラリーが増えるっていうのは、なんていうんですか、なんかもともとその、うん、まあ僕らは、まあ、40代、まあ、出原さん50代ですけど、うん、でやっぱりアートって西洋のもんみたいな、
あ、
なんかちょっともん固定概念みたいなのがあって、あ、なんかそれをなんつうの、うちだってそのメインのアートハイアートみたいなのに対してローブローやみたいなのを言ってたみたいな感じなんやけど、うんうん、なんかその もはやなんかモグラグがそうあえてカウンターみたいなのでやってるようなものが、うん、もう普通にアジアではそれがアートとして始まってるっていう、
メインやもんね、
そうだからもう前提になる西洋の絵画とか、うん、もう関係なくてもなんかもうチャンプルみたいな、なんかもうごったにみたいなのが、うん、ギャラリーとして立ち上がってるっていうのがおもろいなと思って、うん、
確かにその日本の一昔前のあのギャラリーとか画廊がちょっととっつきにくいのは、うん、なんかやっぱりまあ銀座とかにあって、
うん、
でなんか扉もなんかギーッとなんかこうね開けたらちょっとじろっと睨まれる、
入るだけでも、ね、
そうそうそう
入りにくいっていう、
でもその要はなんか立派な作品 の、うん、あの代理店でもあるっていう、
うん、
そのプライドっていうか、
うん、なんか扱ってるみたいな、
そうそう、
わざと敷居が高いようにしてる、
うん、そうそう、まあサロン的な感じに、うん、だからちょっと入りにくくて、多分若い作家もなんか、ね、どうそことアクセスしていいかがちょっと、
う
ん、
そうそうそう、
ピンとこんのが難しいなって思ったけど、今、うん、確かにそのモグラグって要はね、逆にあのそんなところで展示せん人見つけてなんぼやっていう意識があるし、
レアラさんの展示の時なんか、うん、ビール差し入れに持ってこん人の方が少ないぐらいの感じでね、
だからやっぱりそういうコミュニティってそれぞれある、うん、あ
って面白いね、ギャラリーってね、飲んでいい場所って思わないから持って行っちゃダメかなって思いますもんね、
うんうん、でも多分今後だからそのコケラ部長としてのギャラリーのがあるインドネシアもそうやし、
うん、
なんか最近ほんまになんかあの来年あのまだ情報としては表に出してないけど、あのフィリピンで展示、うん、あのやるんですけど、うん、モグラグ企画で、
はい、
まあその向こうでギャラリーやってるのもアーティストなんですけど、
うん、
その人らと喋ったり、あとこの10年ぐらいですかね、なんかアジアでそのアートをやってる人らと喋って思うのは、
うん、
なんかまあ言うてそのこれは逆に日本以外のアジアの国がアートみたいなのが始まったのって、
うん、
この15年ぐらいと思うんですよ、
お
いや、もしくは10年じゃない、
うん、でそうなると、うん、 なんつうの、まあ言うて日本は逆にまあそういう銀座の画廊もあったけど、うん、なんかそれなりに美術みたいなのが、うん、積まれてる状態で、
はい、
あと別の表現もあるみたいなのの中でアートの立ち位置みたいな感じなんやけど、うん、もうそこがもうギュッて10年15年に凝縮されてるから、
う
ん、だからもうストリートアートも、うん、なんやろ、なんかオタクみたいな感じの、
うん、やつもね、
やつも、
そうだね、おもちゃも、
おもちゃも、そう、全部ポップアートとして、うん、もうなんかもうかなり完成度の高い状態でしかも始まってる感じがするっていうか、
ほんで多分全部に共通してるのが、うん、携帯でそれの情報が見れて、
そうそうそう、
でしかもかあの買えるもんなんだっていう、うん、その見方が
認識ですよ ね、
うん、ね、できる、買えるんだっていう、
うんうん、だから作る側も売っていくんだっていう感じもあるし、うん、
その意識を確かに変わったね、
うん、
だってね、日本にその美術の積み上げみたいなのがあったとしても、うん、買えるんですかみたいな感じやもん、
う
ん、
そう、なんか
それ未だにあるし ね、
うん、で訪ねてくれたらなんかこうなんかあーってこう価格表みたいなやつね、うん、こうやってコスコス出してくるみたいな、なんかあのノリあるもんね、
う
ん、
だああいうなんつうんですか、あのこう無駄に土積み重なったあの埃かぶったようなさ、うん、なんか歴史みたいなんて、うん、まあ言うたらもういらんちゃいらんじゃないですか、もう、うん、なんつうんですか、なんかまあもちろんそのアートっていうのは原理的にそのなんつうのアート史みたいなものがあって、うん、まあ最終的にそこに語られるかどうかみたいな一個の正解みたいなのはあるのは分かってるけど、うん、でもいざ俺ら生きて飯食っていくってなった時に、
う
ん
う
ん、
そう、
そう自分のが描いたり作ったりしたものを売るっていう段においては、うん、なんかちょっとこうなんつうの入りにくい画廊の時点でもうマイナスでしかないから、
うん、この人たちに売ってもらうしか方法ないのかっていうね、その自分の表現云々より、
うん、
でそこでタイミングが合わんかったらもうなんか やりようが急に八方塞がりになるっていう、う
ん
う
ん、いやだから出原さん的にそのこれまでの経験で言うと、うん、やっぱりどうですかその勢いとか。
いやだから勢なんかそのでまあそのソフビっていう入り口を通したら、うん、やっぱりこう日本の作家を好きな人たちが多いので、
うん、
そのアジアの人たちは、うんうん、なんかそこからあの広がっていくよう なんか感じが、
うん
うんするけどね。だからそれでもちろんアメリカとかのソフビ作ってる、うん、面白がってやってる人おるけど、
うんうんうん、
それはそれ欲しいのとはまたなんかちょっと違う、やっぱり日本の方がこう有利な感じが、
うん
うん、でこれなんかもともと前から思ってたことなんやけど、
はいはい、
その他のアジア圏の人らってめちゃくちゃ可愛いものがすごい好き で、
うんうん、
でイラストレーターもデザイナーもで、まあ、何やったらアーティストも、うん、なんか可愛い寄りのものを描くんやけど、全然それのねなんかダサさがあのやっぱり全然日本のものと見たら明らかになんか違うのよ、うん、なんか、うんうん、でも可愛いキャラクターが好きなんやろなと思うけど、
うんうんうん、
あだからなんかどんだけ日本の人ってなんか可愛いものとかキャラクターとかをこう研磨してきたんやっていう、
そう
だから可愛いだけじゃ絶対ねダメやし、
うん、そこの積み重ねもあるからな。
そう でもそのアジアの人らはそのあのものとしてそういう可愛いものをとにかく今欲してる状態やから、
うんうんうん、
もうそれは明らかにこっち有利でしょうって、
はいはいはい、
うん、
向こうのアーティストたちも可愛いものを作るんですよね、
うん、作るのよね。ほんで可愛すぎてこっちが引くというか、いやこんな可愛かったら逆によくないやみたいななんかちょっとなんかこうなんか抜けとかこう意地悪要素を本当にドストレートに、
まあ、下手馬概念が皆無。
そう俺それ聞きたかった。
あ、そうね、
そのいわゆる出原さんのもう持ってるその下手馬的な要素っていうのは伝わってるんですかね。
いやでもそれは分かってるんじゃない。
あでもやっぱこれはなかなかできひんぞみたいなことなのかな。
いやいやと思ってないと思う。できそうって思ってあのでもね、でもほら
欲しがるっていうことはさ、出原さんの作品を欲しがるっていうことは、うん、意識として 下手馬要素みたいなのはあるってことや
ろ。やけどさ、その可愛いのさ、
うん、
を呼び込む装置でもあるやん、下手馬。なんかちょっと緩さみたいなのが可愛さにつながるっていう、
うん、
この真髄部分が伝わってんねやろか。
だから下手馬を一回通過してる日本と、うん、他のあのキティちゃんから始、うん、本当にキティちゃん日本より人気の国とかも
はいはいはい、
あってするから、そことの始まりはだいぶ違うけど、
うん、
でももう今要は日本も、
うん、
その下馬っていつの話してるんだって、
まあ、まあまあまあ、ね、
そうそう、だから、う
ん、今10代の子知らんやろ。
そう、うん、遡れば、まあ、そこでこう緩いとかっていう表現がそもそも生まれたんやってことやろ
う
けど、
うん、
なんか自然とこう受け入れてるところと、ただ本当に商品化された可愛いものだけが好きやったら、なかなか作品化するときにね、
そう
辛いやろ
うな。いや、作る側からしたらその下手馬っていう概念を知らずに、出原さん的な可愛さを目指そうとしたら、まあ見よう見まねで真似るところからは入るのはしゃあないにしても、
うん、
そのこれって何なんやろって絶対なると思うやん。
何がしたかったん
や
ろ
みたいな。なんでこれが成立してんねやろみたいな、うん、
これって可愛いんかなって自分で分からへん
って
なり
そうね、うん、いやだってね、うん、一般的にっていうか、まあ、普通に考えて上手い人っての世界中におるわけなんだけど、
うんうん、
そこをあえてこう引き算で、うん、いい落とし込みを探していくみたいなセンスって、
うん、やっぱりあの人間で作れば作るほど上手くなる。
そこの
戦いでやっぱり上手くなったら周りの人があの褒めてくれるから、やっぱりその、
うん、嬉しいもん ね、
うん、
やっぱりあと親とかがね、
うん、
そ
う喜ぶもんね。
あなたは絵が上手いねって言われたらやっぱり嬉しいけど、
うん、
それはその人はいっぱいいるっていう、
うん、
そうですよね。いやでもなんかまあまあだけど、まあいるはいるかなとは思うっていうか、その作風的にシンプルな持っていくことでなんかこう強さ出すみたいなのは、まあそのフィリピンの中でも一人いるし、あとでも全体的にアジアの人らのそのクオリティはやっぱ高いなっていうところも、僕ウォッチではそういう感じもするんですけど、
それってあのイメージ的にその強さっていうのは、
うん、
あの逆にあの日本の作家みたいにいろいろ細かく考えてないというか、うん、もう自分のなんか強みはこれやというか、
うんうんうん、
こうでこれで売るっていうのが、
うんうんうん、
はっきりしてるやつって、
うん、
なんかこう強いやん。
そうそうそうそう、なんか
そのなんか別にね、市場とか関係なく、
そうそうそうそう、
明らかにこの絵面白いなっていうのを、
うん、
あのこうもう素直に、
そうそうそう、
俺もこれ面白いと思ってやってるって
、うん、
やれるってね、素直なあれで、
うん、なんか俺の観測やから間違ってるかもしれないんですけど、うん、あのもう多分世界的にいわゆるその印刷メディアにおけるイラストレーターっていうのがほぼほぼないと思うんですよ、
うん、
ほぼ消滅してんねんけど、うん、でも、まあ、この8月に行ったメルボルンもそうやったんですけど、
うん、
あの海外ではミューラルアートの、
うん、
まあ、要するに壁画っすよね、
うん、
の仕事が結構あるみたいで、どの国も、でミューラルアートって結構現代のイラストかなと思ってて、
あ
っていうのもその数秒しか見ないじゃないですか、街の壁なんて、
うんうんうん、
そこで一発でパキってこう俺の絵って分からすみたいなんて、すごいイラストのやり方に超近くて、でミューラルがおもろいのはグラフィティってのも別であるじゃないですか、
うんうん、
でグラフィティとかやとその、まあ、要するに単純に線が太いくとかに、
うん
うん、自分の作品を持って作風を持ってことするとシンプルにするしかないんですよ、
うん、
だからその辺とかで
キャッチーにしてから
か、そうなんか自然とそのなんつうの線の数が減っていって、うん、なんか独自性のスタイルウォーズみたいになってるのが、うん、なんかちょっと一昔前のなんかイラストレーション的な感じやなっていう日本における、
ああだからちゃんとその、 あの壁画でも、
うん、
そのなんか流行りもあるし、
うん、
あ 今このこれがかっこいいよねっていうのが、
そう
こっちの方が目立つやんっていう、
そうでそこで逆にその うまい方面やったらあいつがおるからちゃうとこ行こうとして自然と下手馬的な何かが発生するじゃねえかなっていう、
なんかちょスプレーちゃんとできてないやんっていうのをちゃんと活かして
そうそうそう、
そのね、神業はもうあれもうほっとこうって、あれね、あの神業系はもうちょっと狙ってもあれやしってい
う、うん、
結局目立たへんしみたいなこ
と、そう、だからなんかそういういろんな、まあなんかその日本とは違う始まりと進化が今後するような気はするっすけど、
ね、でもそうだね、だってそもそもレストレーションっていうその何十年かがもともとないとしたら全然多分別のね、あの進化の仕方ですしね、
うん、これ どう思います、なんか、まあ、出原さんもさ、うん、そのメンペとかで、うん、そのイラストレーター業界とかに、
そう、う
ん、まあ、ちょっと反旗を翻すたり、
あ、そうそう、
活動ね、
はいはい、
なんかもう我々の世代ぐらいまでは少なくとも日本ではなんか何かメインがあって、うん、そこに俺たちは違うみたいな、
そこにねちょっとあの反対の意見としてこう パンクな感じで
そうそうそう、
こう俺たちの方がなんか面白いことやってんだってこうね、
うん、
おじさんたちに言いたいっていうあれだけど、その前提がなかったら
そう、
だからそれがね、もうでも他のアジアとかではまだ もっと単純に、うん、いやちょっと聞いてくれる、
うん、
はい、今年そのタイで展示した時に、
はいはいはい、
行ったんですけど、
うん、
なんかね そこのギャラリーは、うん、お餅屋さんも兼ねたギャラリーなの で、
うん、
でその もうお餅屋さん の、うん、あのソフビ好きの人が来るギャラリーのそもそも作りが、
はいはいはい、
でもそういうところ自体が前までなかったから、うん、すごいいいと思ってそこでやらせてもらってたんやけど、うんうん、たらもう結局そのオーナーの知り合いばっかりとか、オーナーがなんかで、うん、電話して、うん、なんか始まってるぞとかって言って、うん、ギャラリーが来てで買っていってなんかそのなんていうの、そのあの狭い感じは逆にその前のなんか画廊のやり方に近くなっていってるやん、なんか友達しか来れないのここはみたいな、あのそのお店のくせにっていう、で こっちもなんかせっかくやからなんかね、ここで何日にやりますって宣伝しても店の前行ってもなんか空いてる風に見えないし、で そのでもほらギャラリーの人からしたら要は、うん、そのコミュニティで売れれば解決、
まあ要は売り上げ出りゃいいみたいな、
うん、でしょうから、うん、でちょっとね、うん、ちょっとモヤモヤするなと思って、こっちはね行けば、まあ、売れるのがあの一番大前提やから、
うんうん、
売れるのが一番いいけど、
うん
うんうん、なんかあんま広がりがない、
まあそうです
ね、あれやなと思ってて、
うんうん、
でそこに、うん、そのタイのあのアーティスト の、うん、あの知り合いが 見に来てくれてて、
はいはい、
でその俺はなんかそこでこうなんかあたふたしてるのを見て、うん、で原くんちょっと飲みに行かないって言うてくれて、
はいはいはい、
あ うん、ちょっと行きたいかもって言って、
うんうんうん、
ほんで行ったら、
はい、
都市はまあまあ近い感じな
ん
やけど、
うんうんうん、はいはい、
うん、なんか大丈夫みた
いなもう雰囲気で刺して、うんうん、
で追い返したら「え、何よ、おい呼ばれていっぱい売れてお前は来てんだよ」って言ってたけど、うん、あの彼とかあの、うん、タイでめちゃくちゃ売れてるあの壁画とかも描くやつで、あのすごい作品もかっこいい人、うん、
はいはい、
でもめちゃくちゃニコニコしてて優しくて、
はいはい、
うん、ちょっとなんか友達の集まりがあるから夜ちょっとまたあの後で行こうよって言ってくれてで行ったら、
うん、
そのコミュニティはそのコミュニティちゃんとあって、
はいはいはいはい、
たらなん
アーティストのコミュニティみたいな感じ、
そうなんか裏路地みたいなところ歩いてったらなんか原宿みたいなのところの電気消えたみたいなところやけど、
うんうんうん、
行ったらそこにちゃんとなんかこうなんかちょっと広いあの公園とカフェみたいなのが、
うん、
あってそこのカフェの ところで、うん、あのいろんな部屋でなんかいろんな作家の展示をしてるみたいな実験的な、でこっちは壁でなんか映画ずしてみんな酒飲みながら映画も見れるみたいな、めちゃくちゃかっこいいやんってこれこっちやんって、うん、だからまあ、 あのどの国にもそのイケてるシーンと
そうですね、
うん、そのまあなんかあの物は売れるけどその物が欲しいだけのところと、
はいはいはい、
でもその、 あの誘ってくれた人は、
うん、
もう結構あの親よりかは年下やけど、うんうん、もういい年やから、うん、もう逆になんかいっぱい若い、
うん、
あの
後輩
アーティストとかの作品とかをなんか見て、うん、ああめっちゃいいやんとか言ってなんかこう、
うん、
なんかもう盛り上げてあげる立場になってて、
うんうんうん、
いやこれやん。めちゃくちゃいいやんと思って。
はいはいはい、
こっちでやりたかったですね、
うん。
そっちでもやりたいですね。
やりたかった。でもその、そこの、なんか若い子らはなんかイケイケで、なんか、うん、よかった。なんか、よかったのよ。
そうか、だからまあ、うん、まあちょっと一部、なんつうんですか、その、まあ売れるから読んでるだけの場所もあるかもやけど、
まあでもねそもそもそんなもの自体がねなかったんやから、
う
ん、
そうですよ ね、まあそまあ、全体的にはだからそのまあまあ言ったらそのアートとして、うん、まあ一昔前とサブカル的に言われてた、うん、まあそのごったに的な表現が育ってきてはいるってことですよね、
うん、そうやね、
うん、
でもなんか逆にそのあの日本のイラストレーション、うん、なんか尊敬があって、
うん、
面白くてそれの影響を受けてやってる人らは、
うん、
もう別にその上の人らとは付き合わんでもいいんやと思う。なんか
まあそうです
ね、尊敬してますとかって言ってもあまりにもこうあの、うん、かけ離れてるから、そ
う環境もね、うん、違いすぎますしね。
だから、ま、あの松田君とかは割とちゃんと関わってるからちょうどええけど、
うんうん、
あのあそこまでちゃんとせんくても、うん、もう何でも、もう勝手にやっていい感じも、
ね、そうですね、
そうそうそう、
うん、じゃどうですか全体的には。だから出原さん的には、うん、その
今チャンスだよ、
あ
今日本のアーティスト売れるよ売れるかどうかそれ本人次第ですけど、
うんうん、
でも少なくとも日本だけを狙ってたら、うん、それはなんかあなたの 運にもよるし、
うんうん、
出会う人のあれにもよるけど、
うん、
別にあの SNS やったら、うん、あの簡単な英語イエスノーぐらいで、
はいはい
は
い、
あの気がついたらあの次やられてやりませんかぐらいのコミュニケーション取れるので、うん、それはなんか日本のギャラリーとやったらやっぱりちゃんとやり取りせんといかんし、
うん、
なんかし、あのお前の今までの業績はとかめんどくさいこと言われるけど、それもないし、
うんうんうん、
チャンスはチャンスやと思いますよ、
はいはいはい、
で3カ国でね、それが1人か2人かも分からんけど自分のファンがおったら、
うん、
もう単純に日本だけ出るより3倍
のね、いやほ
んまそう、顧客がおるってことやから、
うんうんうん、
全然それやらないと、いやあのそんなに難しくない時代なので、そんな君たちに言いたい、 TikTok をずっと見るな本当にあの TikTok も大事で TikTok も大事なツールだけど、うん、本当に本質を忘れちゃうから時間だけがいなくなっちゃう、
うん、
だから SNS は自分の作品売る場所としてめちゃくちゃ大事な場所なので、節度を持って付き合うようにでもあの趣味みたいに見たらほんまに制作の時間削られるから もったいない。
もう見てるっすね、見てるってこと
ですね。いや本当にね死にたい本当に。このショート動画をなんか見るつもりなかったやつずっと見て、だからもうおじさんはもうそれ中毒になっちゃったから
いやでもいいところに着地しましたわ。なんか言いたい、うん、みんなに言いたいっていうところで今回のこのオピニオン展、
あ、
じゃあもう最後 に、
はい、
に見に来てくれる人とか来てくれた人に最後に一言メッセージいただいて、う
ん、はい、
ちょっと今回のインタビューを終了したいと思います、
はい、なかなか言いたいことを 言えない時代ですが、うん、言えない時代って言いながらでも SNS 見たら極端な意見はたくさん見れてついつい見ちゃうけどなかなかでもね そんなこと言いながら作品作るのもね、うん、もうちょっとなんか楽しみながら作りたいじゃないですか、
うんうんうん、
なのででもなんか言えない窮屈なのも嫌だなっていうののこう発露として自分でもともと作品に物言わしたいっていうのがもともとあったので、
はいはいはい、
それを今回はなんかよりなんか今までより作品の個性を削るっていう今までと真逆のこと、
うんうんうん、
作品の顔とか体とかの個性をどんどん削ってそのメッセージありきにしてみたら、うん、こういう表現になったっていう。
なるほどね、う
ん、なんか今までとはちょっと逆のアプローチ、
うん、耳とか棚の穴ですもんね。
そうそう
押しただけのね。
そう、
うん、あそういうことやったんや。
それはだから自分がこうフィギュア作るうちにうまくなりすぎてしまうっていうのもあるので、うん、こう形をシンプルにやってちょっと塗り絵的にやってみたいっていうのもあってやったので、
うん
うんうん、でもオピニオンはちょっとうるさいとこんなこと言われてもっていうぐらいのことが入ってるっていうのでなんかそのミックス感を、うんうんちょっと見てもらったらおもろいかなと思ってます、
うん、そうですね。でもなんかやっぱり出原さんの俺なんかすげえとこっていうのはやっぱりその、うんまあ、この SNS 時代、うん、そしてアジアにそういうアートがこう盛り上がってきつつあるこの状況で、
うん、
まあある意味こうなんていうの一足早くつうか、
うん、
そう出原さんの世界観を、うん、よさみたい緩い良さみたいなのを現地で展示して見せて、
うん
まあ、要するにめちゃくちゃ広めてるっていう感じ、
うん
うん、で、まあ、これはやっぱなかなかやろうと思ってもできひんっていうか、まあ、目指さなあかんとこではあんねんけど。
そうね、
うん、
な
ん
か全アーティストがね、
うん、だからこれは、うん、これ自体はだからモグラ君の今回のオピニオン展を見ただけではちょっと分からへん。出原幸典という人のすごさやから、うん、ちょっとそれをね、
うん
すごい人なんだよっていうのを伝えてで来たらチンポコって書いてあるっていう。
ああ、ね、ああそうね。うん、来たら、まあ、がっかりするけど、でも、1年後、2年後、うん、アジアでチンポコ流行ったかもってね、うんうん、ならないとも限らない。
そう。
ね、
いや、だからもう結構おもろい時代入ってるし、うん、やっぱ出原さんの やってることはちょっとね、追いかけていきたいなと。
う
ん
う
ん思いながら、うん、でも結構喋りましたね、はい、今月のアーティストインタビューゲストは出原幸典さんでした。
ありがとうございました。
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 エンディングです、
はい、ということで超面白い話だったですけどそんな出原さんのインフォメーションを太田さんからお願いします。
はい、出原幸典フィギュア展オピニオン言いたいことがある10月26日、はい、日曜日までとなっております。
はい、
営業時間は13時から20時、
うん、
月曜日が定休日ですのでご注意ください。
はい、ということでこれが出す頃に、
はい、
新しいペイントが追加されてて、
そうですね、
で、まあ、後半戦はで完成というか、
うん
うんまあ、前半なかったものが多分見れる状態になってると思いますので一度来た方もぜひまた来ていただけると嬉しいなと思いますし、
楽しみください。
出原さんは週末、まあ、ワークショップもあるんで、あ、ちなみにワークショップはもうちょっと締め切りましたね、
はい、はい、締め切りました。でも別に見に来るのは、
うん、そう、ワークショップの時間中もギャラリーとして開けてるんで、出原さんと会いたい人とか、まあ、作品見たい人はちょっと遅めにギャラリー開けてますんで、
はい、
ぜひ見に来ていただけたらなと思っております。
お待ちしてます。
はい、ということでモグラグラジオボリューム464でした。
ありがとうございました。